藤沢歴史探訪、今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの堀さんです。さあ今日3週目はですね、御所見地区の史跡の中から西岸寺についてご紹介していただきます。堀さんよろしくお願いします。
西岸寺は湘南台駅西口より金中バスで綾瀬百行に乗り堂の前で下車します。もう一つは JR 辻堂駅北口より金中バスで綾瀬百行に乗車し、堂の前で下車し、徒歩3分で着きます。西岸寺は富士山が見える絶景の地にあるお寺です。三号を高昇山ともいい、曹洞宗のお寺で、元遠藤法泉寺末寺です。本尊は釈迦三尊座像で、江戸期の作です。明の時代の作風で、曹洞宗に多く用いられた中国色の基準として貴重だとされています。開山は遠藤法泉寺6世、長安尊職で、寺前では慶長18年、西暦1613年創立としています。本堂内の左側に安置されている厨子の中にある地蔵菩薩は、像高 21.5 センチと小ぶりですが、室町中期の作で、高座郡南部地蔵尊24札所の第19番の地蔵として延命地蔵と呼ばれています。御栄華は後の世は実りの船に乗りの蓋、内戻りてもまだ尋ねこんと読まれています。本堂は昭和56年に新築され、建立の記念として観音菩薩立像が作られました。幣殿は平成5年、三門は平成19年に建てられています。
最初に景色がいいという話もありました。で、皆さんご存知の方はですね、そうだそうだと思って聞いてくださっていると思います。さあそして三門をくぐりますと、ここに宝器を持った小僧さんがいるんですけれども、堀さん、これどういった小僧さんなのかご紹介いただけますか。
石碑には吐けば散り、払えばまたも散り積もる、人の心も庭の落ち葉もと記されています。西岸寺は曹洞宗の禅寺です。禅寺では掃除は大切な修行の一つです。掃除によって自分の心も吐き清めるのです。お釈迦様のお弟子さんで16夜間の一人である首里判読の逸話があります。判読はお経どころか自分の名前も覚えることもできず、周りの弟子からは馬鹿にされていました。実の兄からも見放され、孤独で惨めな生活を送っていました。そんな判読の姿をご覧になったお釈迦様は、一本の箒を手渡し、掃除をしながら、塵を払わん、垢を除かんと捉えよ、と判読に教えられたのです。何年もその教えを守り、繰り返し続けた判読は、ある時、ふと思ったそうです。塵とは何か、垢とは何か、払い除くとはどういうことなのかという疑問が湧いてきて、それは我が身にある自分の心の塵、垢と自覚し、それを払い除くことができるまでになり、ついに悟りを開いたというお話です。
そういったお話があったということで、ぜひ皆さんこれもね、知っていただいて、また改めていくとね、やっぱり興味深く見ていただけるのではないかなと思います。さあそして境内にあります昭和文化館薬師堂についても堀さんご紹介ください。
昭和文化館薬師堂は旧越前屋天屋商店の店舗兼母屋であった建物で、大正13年に建てられ、昭和12年、天屋商店が昭和恐慌の煽りを受けて店じまいをする際に、豪農の森家が譲り受けることになりました。そして昭和13年、御所見村森家に移築され、母屋として使用されていました。老朽化に伴い平成22年取り壊しが決まり、湘南藤沢文化ネットワークメンバーだった西岸寺ご住職の中津川氏が、当時会長だった宮田秀夫氏から森家の建物の依頼を聞き、平成22年に西岸寺が譲り受け、解体保存し、平成24年に移築再建となりました。 その後本堂への回廊、手洗い、茶室無案等を増築、平成26年に移築完成となりました。元越前屋天谷与左衛門商店は、初代天谷与左衛門が越前の出身で、約300年続いた豪商で、異業寺の黒門のそばで砂糖、繊維、綿糸、食用油、薬酒などの卸商として金剛金財に名の知れた商店でした。大正8年、6代天谷与左衛門が再建した建物が関東大震災で倒壊したため、土地を農工銀行に売却しました。今の藤沢宿交流館があるところです。そして翌年、藤沢寿町の花黒稲荷神社の林地に転居して、7代天谷与左衛門が店舗兼母屋とした建物を森家が買い取り、さらに西岸寺が譲り受けました。大商店の建物であったため、規模の大きい木造白屋建てです。外壁は漆喰塗り、屋根は当初トタン葺き、今は金属板葺き、むくり破風のある入母屋の非常に美しい形をしています。瀬貝造りの軒で、大正時代のガラス戸や板戸、千本格子の雪見障子戸、京猫間の障子、貴重な木材を惜しみなく使っている点など、普通の民家には見られない特色が多々あります。また異業寺近くにあった関東大震災で倒壊した家屋の部材も再利用されているので、江戸時代の部材も入っていると言われています。棟橋には鬼瓦が設置され、鬼瓦には西岸寺の地紋御三の霧が入っています。薬師堂には明治元年の火災で焼失し、明治15年に廃寺となった下の大辻にあった曹洞宗東光寺の本尊薬師三尊と眷属の十二神将像が安置されています。また地元の阿弥陀講の人々の阿弥陀如来座像も安置されています。なお、昭和文化館の見学は、夏目漱石を義父母に持つ作家の半藤一利氏の記号です。薬師堂の見学は大雄山西条寺御前の記号です。薬師堂は地域のコミュニティの場となっており、お茶会、品祭り、花祭り、歌祭りなどが催されています。平成29年5月に国登録有形文化財に登録されました。
もう地元の皆さんには親しまれている場所ということでご紹介していただきました。そして今お話に出てきました国登録有形文化財、堀さんが登場となっておりますので、ここでそのことについてご紹介いただけますか。
平成8年の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度です。当初は登録対象は建造物に限られていましたが、平成16年の文化財保護法改正により、建造物以外の有形文化財も登録対象となっています。対象物件が国の指定文化財と違い、物件は建設後50年を経過し、明治以降に建造・製作されたものが主ですが、江戸時代のものも登録対象になっています。建造物の登録基準は、国の歴史的景観に寄与しているもの、造形の模範となっているもの、再現することが容易でないものなどが条件となっております。国の重要文化財や地方公共団体の文化財より基準をより緩やかにした制度です。令和6年3月1日現在、藤沢市の国登録有形文化財の建造物は20箇所42件が登録されています。
今ご紹介していただきました、結構その登録されている箇所があるということでね、それを皆さんぜひ見られるところもありますからね、巡っていただければと思います。さあ、本当に貴重なものがこの藤沢市にもですね、たくさんあるということを皆さん知っていただけたかなと思います。今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブの堀さんです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。